さあ続きましてのコーナーはたくさん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話がつながっております。たくちゃん弁護士こんにちは。はい、
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、早速なんですけれども、今日の話題ですね、長年借家に一人で、住んでいた母親が亡くなり、その家を明け渡すことになったのですが、大家さんから部屋のリフォーム費用として百数十万円、請求されて困っています。母親は生前猫を飼っており、そのせいか建具がボロボロになって、なっていたり匂いが残ったりしたことが原因のようです。大家さんは全てリフォームすると言っており、その気持ちはわからないでもないのですが、正直高すぎはしませんかということなんですね。
はい、
まあ、ペットを飼っていたので家を出る際に高い修理費用を請求されているというご相談なんですけれども。
そうですね、まあ、いわゆる原状回復とはどういうことかという、そういう問題ですよね。
はい、
まあ、これは私の偏見かもしれないですけど、やはりその高齢者で特にお一人住まいの方で、まあ、ペットと一緒に飼って住んでいる、まあ、なんかあるいは自然とペットが住み着いてしまったというかですね、
はい、
なんだろう、まあ、自然と餌を与えたりとか、うん、住み着いてしまったみたいな、そういう方が、まあ、一人そのまま亡くなられてしまって、
はい、
ご相続人、ですね、お子さんたちが、まあ、ちょっと困ってしまうというケースも、まあ、ちらほら見たことがあるんですけれども、まあ、今回もそういうケースだと思いますね。で、まあ、要するにこれはペットがいる場合のあるある問題といいますか、
はい、
まあ、どうしてもやっぱり匂いがついてしまうんですよね。どんなに愛着があったとしてもですね、他人からするとやっぱり匂いとしてなって気になってしまうわけですね。
はい、
で、まあ、ボロボロ具合であるとか、うん、まあ、その今回 の、 そのご相談者のお母様が住んでいた期間、はい、まあ、賃貸策をしていた期間など、ちょっとそのあたりの細かい事情がわからないのですが、まあ、想像で申し訳ないですけども、お一人暮らしの広さというのを考えたときには、まあ、ちょっと高いのかなという気はしますよね。百数十万というのはですね、
そうですね、まあ、この減額してほしいって交渉する余地は残っているっていうことなんでしょうかね。
まあ、あると思いますね。ごめんなさい、そこら辺はもう予測でしかない、推測でしかないんですけれども、
はい、
まあ、大家さんとしてみれば、まあ、その家が、ね、ボロボロになってしまったと、おまけに匂いまで残ってるわけだと、
はい、
でそれらをまあ一切合切きれいにして、まあ、まあ、新しい気持ちでといいますか、別の人に貸し出したいわけですね。
はい、
当然それには費用が大きくかかるわけですから、うん、それは猫を飼ったお宅らのお母さんが原因でしょうと、
うん、
はい、まあ、だから借主側で全て負担してくれというような考えになりやすいですね。
はい、
まあ、その気持ちもまあ分かるわけですが、うん、ただそこはですね、大家さんの側にも少し冷静になってもらう必要がある。
はい、
多少分析的に、ちょっとまあ厳密に考えてもらう必要があるのではないのかなとは思いますね。
今分析的にっていう考えるということはどういうことなんでしょうか。
はい、まあ、確かにですね、そのペットが家中はさぎ回ってつけた傷というのは、
はい、
まあ、いわばその借主のペット、動物の管理責任の問題になるわけですから、うん、その修復費用、修繕費用というのは、まあ、借主が負担すべきですよね。まあ、これが王道なわけですよ。
はい、
うん、まあ、これは、まあ、原則論として、まあ、一つ筋があるわけなんですが、うん、一方でその経年劣化という問題があるわけですね。
はい、
ご年配の方の退去の場合には、まあ、なんて言うんでしょう、その結構な期間、もう2年3年とかそういうレベルじゃなくて数十年とか、
はい、
まあ、そこに住んでいたというケースは多いわけでして、うん、
はい、
まあ、まあ、何十年とそこに住んでいれば自然と建物は、まあ、外壁、まあ、外壁が外も中にも古くなるわけですね。うん、
はい、
まあ、これ経年劣化というわけですけれども、うん、まあ、この経年劣化というところについては、このボロボロになった部分というのは、この修繕費用は大家さん側で負担しなきゃいけないという、またこれまた一つの王道があるわけなんですね。
はいはい、
はいはい。
ああ、そういうことですね。まあ、このボロボロになった原因次第では負担する人が変わってきてますよね。
そこなんですね。で、まあ、今その部屋の中がボロボロになった、まあ、部屋が一つ、まあ、あったとして、
はい、
まあ、想像していただけたらと思うんですが、うん、まあ、ボロボロはボロボロでも、それはペットが原因でボロボロになった部分と、うん、まあ、ペットがいようがいまいが自然とボロボロになった部分っていうのは必ずあるはずなんですよね。
はい、
必ずあるはずなんですよ、うん、理屈上といいますか。
まあ、そうですね、はい、
そうですね。で、あるいはその、なんていうかな、その一見ペットが原因でボロボロになった部分であったとしても、
うん、
うん、なんていうかな、その程度のボロボロぐらいだったら経年劣化、数十年の経年劣化でも同じようなね、うん、ボロボロ具合になるんじゃないのということだってあるわけですよ。
はい、
はい、でつまりその一見ペットが原因のボロボロかもしれないんだけれども、
うん、
経年劣化でも同じようなことが起こりうるよねと、
うん、
はい、もしだから経年劣化の問題に消化できるんであれば、これは先ほどの話で大家さんが負担すればいいという話につながっていくわけですよ。
そうですね、はい、
そうですね。で、要するにそのペット、そのボロボロの原因が厳密にペットなのか、あるいは厳密に経年劣化なのかというところで、うん、あの振り分けられた、振り分けようとすると、まあ、なかなか難しいんですけれども、
はい、
あのどちらに原因を、どちらを重き原因として見るかによっては 100% 結論がひっくり返るわけですね、
はい、
同じボロボロであっても、
うん、はい、
うん、なのでそこは要するにその、まあ、ある意味なんていうのかな、そのチューブラリンの状況なので、うん、まあ、右にも行けるし左にも行けるしと、
はい、
でそこをね、そういろいろなんかいろんな第三者を入れて、じゃこれペットのペットが原因で、確実にこれ全部が全部ペットが原因なのかとか、うん、あるいは確実にこれが全部が全部経年劣化で、生じる傷なのか、傷なのかというようなことをね、
うん、
わざわざ調査するのは、まあ、正直面倒くさいわけですから、
はい、
となるとやっぱりそこはお互い歩み寄って、う
ん、はい、
まあ、この辺のところはまあ確かにペットだよねと、まあ、この辺ぐらいは、うん、まあ、経年劣化でもよくよくある話かなと、
うん、
いうところで歩み寄って、まあ、要するに最終的には譲歩し合う、うん、ですから、結果的にその代金の、その修理代金の減額というような話になっていく可能性は高いと思いますね。
あ、なるほどですね。まあ、あの、はい、請求された額を素直に、まあ、払うんではなくて、まあ、お互い歩み寄ってお話し合って、で、まあ、落としどころというか、まあ、これぐらいならっていうような感じで2人であの話し合うことが大事ということですね。
そうですね。ですから、うん、まあ、同じ、まあ、ボロボロの傷っていうのは確かに、ね、そのペットが傷つけた場合もあるし、
はい、
自分たちが通常使ってても傷つける場合もあるかもしれません、
うん、
なので、まあ、双方がお互いに歩み寄れるところかもしれないんですけれども、うん、まあ、こと匂いに関して言えば、動物の匂いに関しては、
うん、
あのこれは経年劣化でその動物の匂いがつくことはまずないわけですから、う
ん、あ、はいはいはい、
そうですね、
はい、
ペットがいるからこそペット特有の匂いがつくわけですから、うん、ですから例えばその消臭費用というんですかね、
はいはいはい、
あの匂いを消すための作業にかかる費用、
うん、
まあ、こういったものはまあ完全に、ペットが原因だということで、まあ、借主負担にしてもいいんだろうなと思いますよね。
なるほどですね。
はいはい
はいはい、はい、あ、もう全部が全部っていうわけじゃないということですね。
そういうことですね。
なるほどですね。わかりました。はい、はい、ということで、たくさん弁護士の法律相談のコーナー、今日もですね、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話をつなぎました。たくさん弁護士、また、はい、じゃあ再来週ですね。
はい、そうです、再来週お願いいたします。
はい、一週飛ばしの再来週で、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
はい、はい、失礼いたします。